さあ、2月28日火曜日のご機嫌アワーも終わりました。皆さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
近藤さん、何もごもごしてるんですか？
はい、今日ご紹介しました、ご機嫌卵を使いました親子丼をまだ食べておりました、
はい、しかもあれですよね、今日も一日ご機嫌でって言った直後からもう箸に手を伸ばしましたよね
一口だけ余っていたもんですから。
あ、そうですか、
はい
はい、食べ終わりました。
もう美味しくいただきました。
本当に美味しかった。
いや、これが美味しかったね。詳しくは、番組のブログをご覧いただきたいんですけれども、
はい、
小島秀樹先生が作りましたこの親子丼、
やっぱりね、先生本当すごいと思う、この味を出せる、いいな、先生の彼女羨ましいです。
いや、そうでしょう、何も作らなくていいでしょう。
いいんでしょうか ね、彼女にも作ってくれるんでしょうかね。
でしょうかね。
いいな。
今回のポイントは、
はい、
鶏肉にちゃんと下味をつけて、
そう、
まあ、生姜醤油仕立てだそうですけども、
ちょっとつけてから焼いて、
はい、
それからだし醤油で蒸していくと、
はい、そうなんですね、はい、で、溶き卵をですね、かけるということですけども、ポイントとしては、2段階ぐらいにして、溶き卵をフライパンに入れた方がいいじゃないかと、
そうですね、一気に入れてしまわない、
そうなんですね、そうするとちょっと一部ドロドロが残る、
そうなん
です、ね、
ドロドロがたまらないかったですね、
は
い、使う卵はご機嫌卵ですけどね。
そして下味のつけて焼いた、
はい、
ちょっと香ばしい鶏肉を使うと、ね、いや、美味しかったです、
美味しかったです。
簡単ですので皆さんもぜひお試しください。
そうですね、はい、
で、今日はですね、吉田茂当時の、はい、1953年の今日、衆議院予算委員会でバカ野郎と発言し、これがきっかけで衆議院の解散につながった、
はい、
いわゆるバカ野郎解散につながったということで、今日はバカ野郎、皆さんからのバカ野郎、いっぱいバカ野郎を言ってもらいました。
相当来ましたね、
もうかなり感情的になった方は、
はい、
ドテカバチャーとかですねもうね、バカ野郎だけでは
もうすまない、気持ちがすまない
そうなんですね、
のがもう文面に表れてましたね、
まあ、いろんなものへのバカ野郎がありましたけども、
はい、
妻からご主人へ、また夫から妻へっていうのは非常に多かったですね
やっぱりこう思ってるけどなかなか言えないですから ね、バカ野郎まではね、
個人的に面白かったのは、
はい、
娘の旦那へのバカ野郎っていうのトイレの使い方が汚いと、
はい、
ありました、ありました、非常に面白かったですね。
そうですね、
またやはり復興がなかなか進まない、また景気が良くならない、
ありました、
そのことに対する政治家へのバカ野郎も
多かったです、
非常に多かったです。
はい、
私は伊勢さんも、
はい、
もう言えないバカ野郎がいっぱい胸の中にしまってあるんですけれども、
いや、私いっぱいはないですよ、そんなに。
近藤
さん、そんなにいっぱいあるんですか？
よりますよ、それは。
そうですか。
言えないことは
私2つぐらいです。
ああ、そうですか、はい、で、言えないことの一部をこうちょっと類似したメッセージがちょっと代弁しててくれたのもありましたけどもね。
そうだったんですか、なるほど、そういうものをチョイスしてたんでしょうか、
そうなんですね、まあ、やっぱりバカ野郎と、
はい、
日頃の鬱憤をどこかで発散するっていうのは必要なことですからね、
うん、そうですね、はい、まあ、このラジオを活用してもらえたらなと思いますけどね、
そうですね、
ただ
ラジオネーム5本指ソックスさんなんかは、
はい、
あんまりバカ野郎なんて言わないで、
はい、
心を穏やかに生きていきましょう、その方がかっこいいですよと、そういう我々への警鐘を鳴らすメッセージもくださいまして
申し訳ありませんでした。今日何度もバカ野郎と言ってしまいましたね。
そうなんですね。ですから、まあ、そういった意見にも、
はい、
耳を傾けつつバランスよく生きていくとちょうどいいんではないかと思いました、
は
い、
そうですね、はい、溜まった時はでも発散していいと思います。
そうですよね、
はい、
まあ、伊勢瑞穂さんにおかれましてはフリーのアナウンサー
またその、
ね、
そのフレーズもうお気に入りですよね伊勢瑞穂さんにおかれましてはフリーアナウンサーになられまして、もう何度聞いたか分かりませんけど、
いろいろといろんなしがらみもいっぱいあって、
だから、だから冒頭でもお話しましたがフリーになった方がしがらみがなくなりました
そういうもんですか、
今もう本当自由に、やらせていただいてます、
で、まあ、伊勢さんもいろんな活動を しておりますけれども、はい、シンポジウム講演会また近々イベントがあるというお知らせがありましたね。
動物愛護推進員っていうのも私担当しているんですけれども、はい、ペット飼育前セミナーこれから講座 in 東区というのがありまして、これからワンちゃん猫ちゃんを飼いたいなって思っている方に向けてのいろんなアドバイスの講座ですので、もしよかったら、聞きに来てください。
そうなんですね、
はい、私も行きますので、
はい
はい、
ね、やっぱり猫を飼う初めて飼う方にとっては不安がたくさんあると思いますのでね、
まあ、でもね最初は不安じゃないんですよ。
あ、
だから可愛いから飼いたいから始まるんですよね。ペットショップで目があったから飼おうとかそういう方が非常に多いので、
まあ、ちょっとその覚悟なく飼ってしまうと、
もうそれを上回る可愛さがあるんで仕方がないんですけれども、はい、でもやっぱり飼うからには、まあ、生涯ね15年とか20年とか生きる子もいますので、はいはい、そうするとやっぱりお金もすごくかかるわけですよ。でどのぐらいお金がかかるかとかどんな病気になるのかとか、そういうことも考えて、最初の一歩踏み込むべきじゃないかっていうのが今回のイベントの趣旨なんですけどね、はい、
良さそうなイベントです。これはもうぜひご参加いただきたいですね。
近藤さんもぜひ来てください。
おお、ぜひ行ってみたいですね。新潟市保健所に問い合わせればよろしいんですよね。
そうですね、はい、新潟市保健所にぜひお電話で、お申し込みが必要なんですよ、
はいはいはい、
定員が40人なのでお早めにお願いします、
はい、
ここでもじゃあ電話号
申し上げます、はい、
025-212-8274、はい、025-212-8274、新潟市環境衛生課動物愛護係です、
はいはいはい、よろしくお願いします。
お願いします。
で今週は水曜ミナイトの放送ありません。
お休みです、
はい
はい、
で代わりにもう一つ伊勢さんからのお知らせ、バスツアーがありますよね。
あ、そうですね、
まあ、フリーで活動している伊勢さんも、もう講演またシンポジウムの活動以外にもこういうツアーの天井というのもあります。
近藤さんだってあるじゃないですか。近藤さんの方がどれだけ多いか。そうなんです、伊勢瑞穂と行くメイプルの森スノートレッキング、はい、糸魚川温泉と町巡りということで、はい、3月17日土曜日出発のこれ日帰りなのでとっても気楽に、ご参加いただけます、
はい、
参加費はお一人7800円です、うん、本当に内容を考えますと、かなりお安いなというツアーですので、
ですよね、
ぜひお申し込みお待ちしています、はい、クレヨンバンダイ025-241-1116です。
B 級グルメの、はい、味がなんとお土産についてくるそうで、
ブラック焼きそばが、
うわ、
ね、ブラック焼きそばうまいもん会の皆さんがですね、はい、気を利かせてくださって、あ、こんなにね大勢の方で糸魚川来てくださるなら食べてもらおうじゃないかと、嬉しいですね。
嬉しいですね。
お土産くださるんですって、
ね、その他にも温泉があり、
はい、
また伊勢瑞穂さんとの町巡りもあります、
はい
はい、どうぞご参加ください。
はい、お願いします。
はい、では明日もまた番組聞いてください。
そうですね、はい、
伊勢さんはまた来週の火曜日登場です、
はい、お願いします。
では今日も一日ごきげんで、
ありがとうございました。